ところで寺島先生、はい、今回お話をいただいている内容、新聞記事でも取り上げられていたようですけれども、はい、この研究は大学院生の神馬陽子さんという方が中心になって行ったと書かれてあったんですが、どういう経緯だったんですか？
彼女は学部生の頃から我々の研究室で卒業研究をしていたんですけれども、その大学院に進学すると決めた時に、その彼女がこの肺がんをやりたいとということをこのテーマを持ち込んで、まあ、その時点では抽象的だったんですけども、それを我々教員たちと議論しながら、だんだんテーマを具体的な形にしていって、で大学院の入学と同時に研究に着手という形で、研究を始めました。で実際実験は彼女が中心となって、学生でチームを作りまして、つまり私の研究グループの中に小さなチームを作りまして、そこで後輩などと研究を進めて今回の成果を上げたということになります。でこの後輩の学部生は、まあ、全員国家試験合格して、岩手県で薬剤師をやっている人間、宮城県で薬剤師をやっている人間、いろいろいるんですけども、そのうちの一人が、まあ、彼女の後を継ぐ形で大学院に進学して、さらに肺がんの研究を進めています。
ということは、神馬さんの後を受け継いで大学院生となられた後輩がまたこの中心となって研究をなさっているということなんですよね。
はい、そのまた大学院生がまた自分のチームをまた少しずつ作っていって、さらに研究が進むという形に、まあ、来年再来年になっていくんだろうと思ってます。
この研究どのように発展していくんでしょうか？
まず考えているのが、その肺がん細胞増殖に対して、開発する抗がん剤のターゲットを見つけようと。でこれが先ほど申し上げました後を継いでいる大学院生が進めていることです。でもう一つですね、先ほど細胞を立体的にすると、その体の中の細胞に近くなると申し上げたんですけども、はい、これをさらに体の中の細胞にもう性質そのものをもうそっくりにしてしまおうという技術の開発も、現在行っています。でこれは、現在5年生の学部生が自分でアイデアを出しながら進めています。
先生、岩手医大の薬学部というところ、寺島先生のお話を伺う限り、能動的というのか積極的に意見を出して思いを伝えて研究に結びついているというイメージがありますけれども。
はい、学生さんがもうぐいぐい来てくれて積極的に研究に関われば、今回の成果のように、今回はイギリスの論文なんですけども、国際的に認められる研究結果というものが出せるわけですね。でそれを出すためのノウハウというのは我々教員たちはもう十分持っているので、ぜひ積極的にガンガン来てほしいと。でもう一つは、その地域の薬剤師さんになるという選択肢を取るにしても、例えばその地域の薬剤師さんが学生時代に国際的に認められるような研究をやった、そこの研究を通じてものを考える力とか問題解決能力を手に入れているということになれば、おそらく患者さんも心強いんではないかと思います。あと、その国際的な業績を上げるということを考えますと、例えばですね、スポーツで国際的な業績を上げる、世界的な業績を上げるということになりますと、もう気が遠くなるような道のりなんですけれども、
はい、
研究っていうのは意外と近いんです、世界というのは。大学に入って研究室に配属された時点でもうすでに世界の入り口にいると考えてもいいぐらいなんですね。ですので、ぜひ我々岩手医科大にはそういったそのノウハウ、スキルを持った教員が多いので、ぜひ進学を考えていただけると、またそういう学生さんがどんどん入ってくると、まあ、我々のやりがいにもつながりますし、ぜひ考えていただけると嬉しいです。
実際今回の、今日お話をした内容、 というのはそのイギリスのがん専門誌キャンサーインベスティゲーションの電子版で公開されたという栄誉あることをなさってるわけですよね、はい、でそういう研究したいという学生がどんどん集まってくれること、これは先生の願いですね。
はい、そうですね。そんなに難しいことではないので、一人でやると難しいんですね。ただ我々もいますし、周りには同級生も先輩もいますので、うん、そういった意味ではこの大学非常にその研究をするという意味では悪くない環境だと思います。
ところで先生、一度伺ってみたかったんですが、学生は研究室でどういう生活をしていらっしゃるんですか？
これはですね、研究室ごとでそれぞれのカラーがありまして、まあ、一概には言えないんですけども、我々の研究室ですと講義がある時には当然もうみんな来るんですけども、講義がない時にはだいたいもう朝9時10時にはもうポツポツ集まって勉強をする人は勉強すると、実験する人は実験するという形で生活してます。で帰る時間も割とこうバラバラで、夜まで勉強する人もいれば、お昼あたりでちょっと一旦外に出てまたフラッと戻ってきて勉強を始めると、自由ですね。本当に非常に自由です。で我々も結果を出していればいろいろとやかくは言いません、言いませんので、まあ、その辺は小学生中学生じゃないんで、学生さんの、まあ、好きに任せるという形でやってます。
最近はあれじゃないですか、はい、1階の新附属病院のドクターベールと呼ばれているフードコートあり、パン屋さんあり、コーヒーショップありという。
そうですね、そこに行っている学生もいるのかもしれないですね。もう自由なんで、あまり我々は外では何やってるかということはあまり気にせずにいますんで。
それでは今日は特にも薬学を志すリスナーの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。
はい、薬学部といいますと理学部でいう生物学科、化学科、物理学科、もうほとんどのこうフィールドをカバーするぐらい幅広い学問で、まあやっぱりこう薬剤師になるという道がメインなんですけれども、意外と他にも道はあります、まあ、それは薬学部に入ってきてから決めても遅くはないので、まあ、生命科学とかその化学、化学ですね、それにちょっとでも興味がある方いらっしゃいましたら、まあ、ぜひとも岩手医科大学の薬学部に、そして薬学という方でも岩手医科大学は医学部、歯学部、薬学部、看護4つ揃っておりますので、まあ、ぜひ進学先、受験先として考えていただけると非常に嬉しいです。で、あとその6年間ありますから、多少理系科目に自信がなくても入ってコツコツやってくれれば、我々はいくらでもヘルプはできますので、まあ、今自信がない方でも、まあ、ぜひ目指していただければ幸いです。
先生、岩手医大の薬学部、はい、寺島先生の研究グループで学んでいる学生さんたちにこうどういうふうに育っていってほしいのか、またどんな思いで教えてらっしゃるのか、このあたりも聞かせてください。
私が学生に卒業するまでに身につけてほしい能力というのがありまして、それが問題設定能力で、その問題に対する情報収集能力、そして最後に問題解決能力と、この3つをきちんとでなくてもいいので身につけようとして卒業してほしいと。で国家試験受かれば薬剤師免許確かにもらえるんですけれども、薬剤師になった後どういう薬剤師になるのか、何を考えて薬剤師を続けていくのか、薬剤師の仕事をするのかというのが今後重要になると思いますので、まあ、生き残れる薬剤師というものを目指す上でも、この3つの能力をできれば身につけて卒業してほしいと考えてます。